こんばんは、小説家のきなちれんです。めっちゃ小説家ってめっちゃ言いにくいんですけどなんか作家のきなちれんです。いやでも小説家だしなエッセイとか書き出したら作家になるのかな。まあということで今日も頑張って撮っております。フォローありがとうございます。なんかフォローしてもらえるとすごい、その度に孤独が薄れていってすごい嬉しいです。まあということで今日はちょっとせっかくなんでラジオっぽいことしようかなと思いまして、このラジオは Spotify と Apple の、ポッドキャストでも配信してるんですけど、ホストが、スタンド FM というところで撮っていて、レター機能というものがあって、喋ってほしいこととかなんか質問とかあったら送ってねという機能なんですけど、そこにねレターを送ってくださったので、記念すべき1通目のレターなので、このラジオも真夜中ラブレターというタイトルですし、お返事を今日は書いていこうかなと思います。犬又小春さんよりいただきました。チレンさんこんにちは。チレンさんが参考にしているアニメや漫画、また映画作品などはありますか？あればぜひ教えてほしいです。と、私は小説を書くときにやっぱすごくいろんな作品から感化されて刺激を受けて書くのがすごい多いから、本当なんか参考にしてるっていうよりかはなんか血肉にして書いてるっていう感じはあるんですけど、私の小説の中で売れてるとかじゃなくて最も読者さんに人気がある作品が神に愛されていたって作品なんですけど、まあこれは下敷きにした映画があって、まあ、下敷きっていうかオマージュした作品があって、それが映画のアマデウスっていう作品なんですね。まあこの映画は、まあ、一言で言うと天才音楽家のモーツァルトに、まあすごい嫉妬し続けた宮廷楽長のサリエリの、まあ、懺悔の物語なんですけど、まあ人っていうのはやっぱりその音楽とか、まあ、自分は小説だけど真剣であればあるほどやっぱすごい嫉妬心を抱く生き物だと思ってて、でこのサリエリという人物はモーツァルトが現れるまでは自分こそが本当に神に選ばれた才能の持ち主だって自負してたんですけど、でも突然本当に流れ星のように天才のモーツァルトが現れて、もう注目が一気に自分からそちらに移った時にもう死にたいぐらいの嫉妬心に襲われて、もうどうしたらモーツァルトがなんかこの世からいなくなるんだろうみたいな、まあ多分そういう考えを持ちながら生きてきたと言われてるんですね。それが実話かどうかはわからないけど、まあ、その物語を私はオマージュして書いて、まあ、なぜそれをオマージュしようかと思ったかというと、やっぱり才能の話を書きたいなと思っていて、まあというのもやっぱり私が才能に対してこう憧れ続けてるし、人の才能に対して本当に嫉妬し続けてるからっていうのが多分あるんですけど、私はデビューして15年経ってるんですけど、本当に多分最近デビューしたと思われてるぐらい本当なかなか売れなかったんですよ。その売れなかった期間が10年ぐらいあったんですけど、まあ、その10年の間もすごい頑張って書いてたけど、まあ、なかなかやっぱ評価されず、苦しかったんですよね、その間が。でもまあその10年があったからこそ書けたお話がやっぱり今すごく評価されていて、で、まあ、このアマデウスをオマージュして書いた神に愛されていたって作品もそうで、やっぱ苦しかった、本当に もう目に留まる人全てに嫉妬し続けたあの10年がなかったら絶対書けなかっただろうし、もう二度と戻りたくないけどなんかやっぱ醜いしね、嫉妬してる自分って。でもまあそれだけやっぱり小説に真剣に生きてて自分の小説をやっぱ信じてたから、なんで自分は売れないんだろうとか、まあ、今でもその神合のね、神合って略してるんですけど、神合の後書きにも書いたけど、本当になんで自分が本屋大賞取れないんだろうってめっちゃ思ってるし、ね、そんなことつぶやいたらもうめっちゃ叩かれるでしょうけどでもそれぐらい自分の小説に自信があるんですね。でももちろんその一方で、なんだろう、他の作家さんの作品は本当にすごいと思うし、私には書けないと思う作品がたくさんあって、今もねいろんな作品執筆してますけど、もううまく書けるやつもあれば全くなんかダメだなと思いながら書いてるやつもあるし、まあなのでね、全部が全部自信作ではないし、なんかこう自分の中でも勝負作っていうのがあるんですけど、まあ、なので今年はね本屋大賞は気にせずに過ごせたのでよかったなという感じなんですけど、まあ、今年はちょっと勝負作が出るのでいい作品に仕上げたいなとは思ってます。まあでもね、最近はなんかまあもともとそんなとらわれてはないけど、賞とかにはとらわれずに、なんか本当にみんなの心に刺さるような話をかけたらなとは一番に思ってます。まあ本当に何だろう、才能って本当に比べ出したらキリがなくて、なんか比べ出すとどんどん自分が嫌いになるし、でも私はその本屋大賞を取れなくて悔しがることとか、なんか誰かと比べて嫉妬するのは全然悪いことじゃないと思ってて、むしろ当たり前のことだと思ってて、なんかだからなんだろう、まあもちろん人を祝う気持ちっていうのはすごい大事だけど、やっぱりなんだろう、すごい自分の才能を信じてるんだったらめっちゃ悔しがってもいいと思うし、なんか私は悔しがってる方が美しいなって思うからなんか、負け惜しみじゃないけど、なんか私の作品の方が良かったってこう思うぐらいの方が作家としてはいいのかなって思ってます。まあ、それでもう一個、神に愛されていたは参考にした漫画があって、多分わかると思うんですけど、何かなまあルックバックなんですけど、もうルックバックね、なんかこれ読者さんが多分なんか DM で、チェレンさん絶対好きだからもう今すぐ読んでくださいみたいな DM くれて、多分ジャンププラスに載ったのかな、ルックバックって。で私なんかもうすごい熱いメールだったから、メールじゃない DM かDM だったからすぐ読んで、もうなむちゃくちゃなんだろう、感動というか共感しすぎてなんか吐きそうになるぐらい共感して、その共感した部分がやっぱり藤野が自分よりも絵の才能のある京本という同級生の存在を知って、なんか絵を描く気力を一回失っちゃうけれども、そのちょっと読んでなかったらすいません、多分読んでると思うんで言っちゃうんですけど、その京本が実は自分のファンだったってことを知った瞬間に、なんかこう正気を取り戻すというか、なんかこう今まで以上に頑張れちゃうみたいな、もうあの関係性は何だろう、自分が嫉妬してた人に好かれてる、だから自分が才能を認めた人に才能を認められてあがめられてる、なんか あの関係性って本当に素晴らしいなと思ったんですよね。まあそれでちょっと話がアマデウスに戻るんですけど、まあアマデウスもやっぱりそのサリエリという人物はモーツァルトにむちゃくちゃ嫉妬しながらもモーツァルトの才能を一番認めてるんですよね。なんかでもそれってやっぱめっちゃあると思ってて、やっぱり自分が嫉妬する相手っていうのは自分より才能がある人、自分と同じぐらい才能がある人だと思ってて、まああとはやっぱり同じ世界で生きてる人、近しい人、まあそれ以外に嫉妬することは多分なくて、まあなので誰かに嫉妬するっていうのはなんかそういう人間関係、そういう、なんか愛、一種の愛なんじゃないかなって私は思ってるんですよね。まあ、なので神に愛されていたにはそういう要素もかなり含まれています。まあ、なので参考にした映画や漫画という意味ではその2つになるかなと思います。まあね、ちょっとオマージュって結構ねなんかパクリじゃんとか思われるかもしれないんですけど、本当に、まあ、読んでもらったら分かりますけど、まあ、全然違う作品だし、私ヨルシカが好きなんですけど、ヨルシカさんが小説をオマージュして楽曲を作るような感じで、で私も映画をオマージュして小説を書いてみましたっていう感じの作品ですね。神に愛されていたは、まあ、あと神に愛されていたは、実業の日本社さんから出てるんですけど、まあ、また実業の日本社さんからご依頼いただいてて、それはある映画をオマージュして書こうかなと思ってます。まあ、これも才能の話になる予定です。まあでもね、あのオマージュばっかりしてるわけではないのでこの実業日本社さんの長編のシリーズはオマージュシリーズにしていこうかなという感じで考えてます。めっちゃ先になると思いますが、楽しみにしていただけたら嬉しいです。ではでは、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。皆様良い真夜中をお過ごしください。